J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は金田浩平さんへのインタビューの後編です。それではインタビューをお聞きください。今回もオンライン英語講師で中高英語教員の金田浩平さんにお話を伺います。浩平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回仮面ライダーの話とか CM の話とか再現 VTR の話とかいろいろ出てきましたけども、
はい、
もともと英語は好きだったんですか？
好きではなかったですね。実は学校で習う教科の中では最も苦手な教科でした。5段階評価でいうところの2を取ったことがあります。でこんな自信満々に言っちゃいけないんですけど、これは事実です。
その時はなんかどこでつまずいたかとかって覚えてますか？
中学校の時にはつまずいていたはずです。なぜかというと、それこそ子役活動をやっていたので学校を頻繁に欠席していたんですよ。
かっこいい、芸能人だ。
いや、これでも良くないですねでやっぱり授業についていけなくなるんですよね。で私いまだに振り返ると思い出せるんですけど、三単元のあたりをいっぱい休んだ記憶があるんです。
うわ、一番休んじゃいけないとこですね、きっと。
そうなんです。なので疑問文に変えなさい、否定文に変えなさいっていうテストの指示が分からなくて、そこの問題を全部落としたっていう記憶があります。まあ、もはやそれは学校行く行かない以前に自分での自宅学習ができてないっていう何よりの証拠なんですけどね
子役活動は何歳ぐらいからされてたんですか？
一番若い時で12歳から活動をスタートさせましたね。
小学生？
小学6年生になると思います。
あ、それがリスニングの、なんか国語のリスニングのテストっていうのは、じゃあなんかそのあたり中学生とか。
そうですね、リアルな中学生の男子の声を取りたいっていうことだったので、私が声変わりをしてからのはずなので中2とかで収録をしてます。
あ、じゃあもうなんか本当にこう中学生を演じたではなくて、もう中学生のまま 素で喋ればよかった感じ。
素で喋りました。
あ、そうなんですね。ただやっぱりその活動で学校を、まあ、お休みすることが多くて、三単元の S が抜けてしまったと。
抜けましたね。疑問文否定文という日本語の意味さえ曖昧でした。
そうか、台本に出てこないですもんね。
出てこなかったですね
それが、まあ、今英語を教えていて、でさっきあの自宅学習自己学習もうまくできてなかったっていう話ですけども、うん、それがこう変わってくるわけですか？
はい。
いつ頃ですか？
これは高校2年生が一番大きなターニングポイントだと思います。
なんかあったんですか？
これはですね、いい先生に出会いまして、はい、よくあるパターンです。その先生に動機づけしていただいて、やる気が上がって、で夏休みに入った時かな、学校から買ってもらった、まあ、買ってもらった、私たちが買ってるんですけど、うん、まあ、準拠の英文法の分厚いなんか総合書みたいなのがありますよね。 はい、あれをですね、一冊丸ごと覚えるチャレンジっていうのをやったんですよ、夏休み40日間で。
それは宿題で？
じゃなかったんです、自力で。
あ、そうなんですね。
うん、でその理由が、まあ、英語がもともと苦手な教科だったので、苦手なものが普通にできる、ないし得意になるっていうことが実現できれば、あと人生での他の課題も絶対クリアできるはず。
で高校2年生の浩平さんが思ったんですか？
思いました。なので
早いな、
英語でやるって一番苦手な英語で何か課題を克服する、40日間にするって。でその時にやったんですよ。
へえ。
まあ、実際できたかどうかで言えば、前置詞と冠詞だけは間に合わず、それ以外は全部できたんです。
お、三単元の S、
三単元の S もその時に、あ、三単元の S ってこういう風に使うんだ、高2ですよ、高2で
疑問文否定文も、
疑問文否定文もあ、こういうふうに疑問文否定文作るんだ、これ本当の話です。本当にその時に再確認したんです。
あ、そうなんです。それは 先生がどうモチベーションをこう上げたというか、どう気づけてくれたんですか。
そうですね、その先生がある単語語源の話をしたんです、
はい、
で私単語が一番英語においての最小単位だと思っていたので、その時のその話は衝撃的だったんです。どういう話だったかというと、おもむろに黒板にアンダースタンドって書き出したんです、うん、でアンダーとスタンドはよく見るとアンダーとスタンドからできてるね、
うん、
これどういう意味だと思う。これってね、人の下の立場に立ってこそ相手を理解できる、そう、人は謙虚にならなければいけないんだよっていう、たまたまその話を聞いたときに、まあ、それが本当であろうが、まあ、全然違う語源だろうが、非常にメッセージ性があるなと、
うんうん、
まるで漢字の武士の成り立ちみたいな、うんうん、っていう強く感動を覚えまして、英語という言葉にすごく魅力を覚えた。でそこからです。
もうアンダースタンド、確かにそう、アンダーとスタンドって初めて気づきました今。
そうなんです、私もその時初めて気づいちゃってその時私友達がすごく少なかったので、そのアンダースタンドが響いたんですよ、友達作りに、うん、ああこれ自分が謙虚じゃなかったのかもしれない、いろんな面でっていう。でちなみにその時にはもう俳優活動をやめるかやめないかでやめてたぐらいの時期なので、新たに自分の何か新しいことを開拓しなきゃいけない、でもそんなに学校で友達いるわけじゃないし、英語はできないし、じゃあ他の教科できたかっていうと、できたわけじゃなかった。じゃあどういうふうに変わるかっていった時に、まずアンダースタンドが謙虚になる姿勢を教えてくれたんですね。ちょっと今その謙虚さが維持できてるかどうかは甚だ疑問なんですけど、まあ、それが1点と、あとは英語の面白さ。だからその先生いなかったら私いないです。
へえ、やっぱり先生って大事ですね。
大事ですね。
へえ、その40日チャレンジがまあまあうまくいって、うん、じゃあその夏休み前と夏休み後の浩平さんは別人ってことですか。
別人でした。授業が何言ってるかが全て分かる状態になりました。お
すごいですね。
先生何でも当てていいよって、全部答えるからっていう状態になってました。
40日でそんなに変われるものなんですね。
40日変われましたね。毎日やってました。
何時間ぐらいやるんですか。
そうですね、朝の時間帯を英語に使っていたので、朝8時に起きたらもう英文法書が横にあって、最初はただのルーティンワークだったのが、知らないものが知れるっていう喜びからですね、もう朝起きたら飛び起きて4時間ぐらいそのままバーってやっていけるっていうぐらいの勉強の体力がつきましたね。
勉強の体力ってありますよね。
あります。
最初だって3分で嫌になりますもん、
ね、嫌になりました、うん、
でその中でまあ、その40日チャレンジの間でもいいですし、その後でもいいんですけど、浩平さんが取り組んだ中でこれは効果的だったっていう、なんかそういう学習法ってありますか。
そうですね、2点あります、うん、まず1つ目がやっぱり英文法の学習からスタートさせたことは間違いではなかったなって私の経験上は言えます、うん、その理由は言葉のルールを知っているので、まあ、テストで点数を引かれることがないのでモチベーション下がらないんですね。で意外と英文法を学んでいくことによって出てきた単語も共に覚えるので、うん、ちょっと単語学習って無味乾燥な学習法としてちょっと意味嫌われてる部分ありますけど、はい、私は結構英文法書に与えられた文脈の中でそのいろいろな単語を覚えたので、それは効果的だったなっていうふうに思います。でこれもう一点は効果があったかどうかっていうところは分からないんですが、確実に私の人生の英語学習の大事な大事な基礎になったっていうものがありまして、うん、それがおそらく多分2008年ぐらいに流行った英語付けって覚えてます？ DS の。
あ、 DS、 はいはい
はい、あれがうちにあったんですよ。
おたまたま。
たまたまで英文法の学習をやったら英語付けを DS 開いてやってました。
なるほど。
であれってリスニングをたくさんいろんな文でできるんですね。でしかも必ずリスニングしたものを書き取るっていうディクテーションとセットでいろんな文をやるので、
はい、
あれがなかったら多分英語そんなにうまくいってないような気がします。なぜならば読むことと書くことだけの学習に終わっていたはずなので、で話すことはちょっとできなかったんですけど、耳から音を入れるっていうのは英語付けのおかげでできたので、
あ、
うん、これはきっと大事だったんだろうなって。
そうか、それなかったら多分文字と音が一致しないですもんね。
一致しなかったでしょうね。
じゃあ書かれてるものはわかるけど話されたら分かんないみたいな感じになってた可能性ありますよね。
その状態は絶対あったと思います。
そうか、じゃあその40日チャレンジ終わった、まあ、挑戦するぐらいはもう俳優活動は そんなに力を入れてたわけではない。
そうですね、もしかしたらもうやめてたぐらいかもしれないですね。
じゃあもう その抜けてた分をその40日で取り戻すだけではなくて、さらに、でもそれだけ先生が言ってることが分かるようになったのであれば、他の人たちよりもできるようになってしまったんじゃないですか。
あ、そうです
ですよね、
ちょっと今謙虚さ足りなかったでも事実そうでした
ですよね、
うん、クラスで1位とか、うん、学年で1番目か2番目に食い込むっていうのはあったと思います。
うーん、それは40日でいけるんですね。
そうでしたね。校内偏差値、模試を受けた時の、 あの全体の全国の偏差値ではなく校内偏差値が80とかになってたので、あれ偏差値って75以上出るんだなっていうのはその時体験しました。
80、 へ、聞いたことないですね。80、いや、ちょうどでも本当この配信が7月の後半なので、
はい、
ちょうど夏休みに入ったぐらいなので、
そうなんですよ、
この話を中高生聞いてほしいですね。
聞いてほしいですね。文法でないにせよ何か40日間継続してチャレンジをするっていう機会にしてほしいですね。40日間で人は変われます。変わるきっかけになります。
すごいですよね。そのなんか40日間のこう集中力だったりとか、あとはその理解力っていうのは結構俳優活動でまた話戻ると、やっぱ役作りをしなきゃいけないとか、セリフを覚えなきゃいけないとか、取り組むべきことって多いと思うんですよね。それって学習にも結構共通点あるのかなと思うんですけど、今浩平さん振り返って俳優活動のこれは意外と英語学習とか、まあ、英語じゃなくてもいいんですけど、学習のここに役に立ったなみたいなのってありますか？
あります。2点あります。1つ目が、まあ、俳優の活動って誰かのセリフを借りて自分の言葉として放つっていうところが、うん、まるで音読をして英語学習するっていうところにとっても似てると思うんですね、うん、私が音読の学習を始めるのは高3なんですけど、うん、漫然と音読するっていうのはあんまりなかったですね。例えば sad っていう悲しいって単語があったら本当に悲しそうに音読するとかっていう風に感情を伴って音読するっていうのは俳優活動があったがゆえのだと思います。なので実際に本当に悲しい気持ちになったら日本語よりも先に悲しいマインドから sad っていうのが出てくる。
なりきるんですね。
なりきりますね。今の音読もそうです。何かそう一セン1ンス暗唱するのであれば、まあ、その状況を想像して自分事として、でして他人事、人事ではなく、はい、自分事として音読練習をすると、おそらく人生で似たような場面に差し掛かった時にその気持ちから言葉がある程度出てきやすいはずだと思うんですね。
なるほど、そうか、感情伴いますもん
ね。感情伴いますからね。言葉と感情つながってるはずなので、漫然と音読しないっていうのは俳優活動があったがゆえの勉強法その1ですね。
あ、じゃあ、うん、なんか僕中学時代とか英文読まされるとき I am sad とか言ってましたけど、うん、これダメなんですね。
そうですね
何にも悲しくもないです
ね。何にも悲しくないですねなので今の指導、特に中学生ですけど、中学生が発しなきゃいけない言葉に関しての適切な言い方、うん、ただ覚えるだけじゃなくてこういうふうに言わないと不自然でしょうっていう話は必ず折を見て触れるようにはしてます。
あの前編の一番最初で中高生はまあ暗記暗唱結構多くさせるっていうふうにおっしゃってましたけど、それは単純に覚えなさいじゃなくて、ちゃんとそこはもう感情も込めて、うん、その単語が持つ意味を意図するような感じで声に出すっていう、うん、そこはもうかなり意識されてるんですか？
そうですね。せっかく音読するのであれば、うん、よりリアルに近づけた音読の方が、同じ時間を費やすなら絶対そっちの方がコスパが高いはずなので、
うん、へー、これすごいなんかヒントあると思うんですよね、うん、だって言葉ですからね。
そうなんですよ。
意味なく発しないですもんね。
そうなんです、うん、なのでぜひ意味を持って感情を込めて音読をする、恥ずかしいんですけどやる価値は十分ありますね。これがいわゆる俳優活動をやって私が英語学習に役立てていることその1ですね、うん、でもう1点が非常に抽象的な話で分かりづらくて申し訳ないんですが、自分を客観視できるようになったのは俳優活動のおかげだと思います。先ほど自分ごとにするって言ったのに、今度はちょっと一歩自分から離れて客観視をするという全く別の視点になるんですが、例えば勉強していると、勉強している自分ってもうなんかその勉強しているものに集中することが多いですね。ただ俳優活動をやっていたときは、このキャラクターってなんでこのセリフ言ってるんだろう、あ、そうだ、こういう文脈があったからだ、で最終的にこういうシーンに結びつくはずだから、その中の一つのセリフだからこういうふうに発さなきゃいけないっていう 発想を少なくとも私はしてたんですね、うん、でこれを英語学習とかに当てはめてみると、さて今私は TOEIC の単語学習をしてます、うん、はてこれ自分は何のためにこの TOEIC の単語学習をやってるんだろう、うん、そうだ TOEIC で990を取りたいからなんだ。でも990を取るにしたらこの単語だけでは足らないんだよな、あじゃあこれもやらないといけないとか、あるいは今漫然とここのページやってるけど、でも知らない単語これだけならばここに一番時間を割かなきゃいけないんじゃないか、これが聞き取れないっていうんだったらリスニングしなきゃいけないんじゃないか、常にもう一人自分がいるような感覚で英語の勉強してるっていうのがあるんです。これがあの演劇活動を通して得た客観視する力、はあ、自分を俯瞰する力です。
絶対大事ですよねそれ。
そうなんです、セルフコーチングをしてるかのような感覚に陥ることがあります。
それは俳優時代に自然と身につけたんですか、それともなんか意識的にこう、まあ、役作りであればその人になりきらなきゃいけないですよね、うん、でもなりきるだけではなくてちょっと離れてなぜこの人はこういうセリフを言うんだっていう流れの中でそれを捉えてで演じるわけですよね。
そうです、
それはなんか自然となんですか。
これは多分徐々にその指導者がたくさんいい方がいらっしゃったので、うん、その中でのアドバイスだと思います。今そのセリフ言ったけどなんでそのセリフ言ったのって言った時に答えられないんですよ。
あ
ミュージカルで歌を歌うんですけど、その歌を言った時になんでそういう歌い方したの、答えられないんですよ。それは文脈を考慮してない、状況を考慮してない。
そっか、うん、ライオンキングで心配ないさって何が心配ない
の、何が心配ないのって分からないっていう。そうなんですよ、だからただただ言葉を乗せてるだけっていう、だそれでは俳優としてはダメなので、落第なので、
まあ、セリフ読むだけじゃないですよね。
読むだけではなく、うん、そこに自分なりの解釈、もちろん誤った解釈はできないですけど、文脈を考慮した正しい解釈でもって自分という媒体で演じるっていう、だからそのためには客観視が絶対必要になるんですね。
で そのスキルを俳優活動で身につけて、えでも身につけてって言っても12歳から
15、6までかな、5年4年とかだと、
うん、もうその今中学生高校生の段階でその能力を身につけて、うん、でその後の学習に生かしているってことですよね。
そうですね。
あちょっと話飛んじゃうんですけど、
はい、
その後で英語の先生になろうと思ったきっかけって何だったんですか。
そうですね、3点あります、
はい、
1点目が、まあ、一番苦手なものが得意にできたっていうこの経験が絶対に英語講師として役に立つって、うんうん、その時思いました、うん、苦手だったということは英語が苦手な方の気持ちが分かる、でそれを得意にしたということは達成した快感も伝えられるっていうのがあったので、これは両側面分かる、自分は強いぞと思ったのは確かにあります、うん、で2点目はその高校生の時に出会ったアンダースタンドを教えてくれた先生が単純に私の憧れだったので、その先生みたいになりたいって思ったのが強い動機2つで、最後の3つ目は、まあ、これは非常に現実的な話になるんですけど、英語好きになったんだって周りに言うと、特に大人の方が英語をやってると絶対将来食いっぱぐれないっていうかなり現実的な話をいろんな人から聞くようになって、あじゃあ英語って身につけた方がいいのかなっていう、もう漠然とそれだけです。
それはもう高校生の時には決めてたんですか。
高校生の時に決めましたね。もともと俳優活動離れたのもあまりにも安定した収入が得られないっていう不安があって、
あそれを中高生で
中高生これってこれで一生行くのかなっていうのに不安を感じてしまって、 それがゆえに英語を学んだ時にこれは食いっぱぐれないよっていう言い回しがものすごく自分の中にヒットしちゃったんですね。
あじゃあそこでいや英語なんかじゃ食えないよってっていうアドバイスだったとしたらまた将来変わったかもしれない。
やめてたかもしれないですね。でも好きだったっていうのもあるので、まあ、これ難しいところですね、
うん、でもやっぱ大人の一言って大きいですね。
いや大きいですね、
うん、なんかちょっと考えちゃいますね。
考えちゃいます、ね、
あんまり適当にこう言っちゃダメですね。
いや本当にこれ今ジェイさんに言われて私も自戒だな、子供に接する機会が多いので、うん、自分の放つ言葉の一つ一つを責任を持ってちゃんと言わなきゃいけないなっていう、ちょっと私の生徒が聞いてたらあのそういう風にします2学期から。
へえ、じゃあ英語教師になろうって高校生の時に決めて、でその後大学に行かれたんですか。
いました、はい、
でそれ もう英語の先生になる修行みたいな感じ。
そうですね、もう英語教員になる、その資格を取れる大学はどこだ、こことこことここだ、入れた、もう英語教員になるためにいろいろやる、でそこから例えば発音記号をやってみたりだとか、 中高でできなかった勉強をいろいろトライする段階に入っていったってところです。
あ、前編でいろんな学習法をやってみて、うん、自分に合うもの最適なものを見つけるって話されてましたけど、うん、それ浩平さんも実際にされたっていうことですか？
そうですね、一から根節丁寧に学べば必ず自分の中で知識は体系化するっていうのを高2の時に知れたので、発音記号も絶対大変だけど頑張ればなんとかなる、根節丁寧に一からコツコツ積み上げるっていう、なんかいろいろな英語のものを身につけたものたくさんあると思うんですけど、全部同じスタイルです。ゼロから適切に根節丁寧にちゃんと着実に前に一歩一歩進むっていう。あ、
そして時には自分を離れて客観視して、今のはこういう状況だから今足りないのはこれだからこれをやろうと、
まさにおっしゃる通りです。は
で大学を卒業して教員ですか？
そうですね。
じゃあもう夢を着実にこう叶えてきている感じですよ ね、
ね、はい。
まあ、ちょっと前編の内容と重複する部分あるかもしれないですけど、英語を学ぶのと教えるののなんかこう違い、学ぶって自分じゃないですか、自分をコントロールしてっていうところだと思うんですけども、教える側になって最初からなんか上手にある程度教えられたんですか？
全く上手ではなかったですね。学校の教員になってやっぱり一対多っていうのが初めてで、かつ私最初公立学校がスタートだったので、やっぱり学力のレベル差っていうのがすごい広かったんですね。で、学力のレベル差が広いだけならいいんですけど、そもそも学校で勉強すること自体が好きではないという生徒さんもいらっしゃる中で、そう授業を展開しなければいけなかったので、これはもう私の黒歴史だっていう言えるぐらい苦労しました。
へー、なんかこう、それを克服するまた先生の一言なのか、生徒の一言なのか、俳優時代のスキルなのか、なんかそういうのあったんですか？
そうですね、その時はやっぱりこれも課題を克服するためには一つずつ何か自分の中で積み上げないとこれは戦っていけないって思ったので、たくさん指導書買ったんですよ。
おー、
うん、自費で買いましたね。いまだにもう本棚にあるんですけど、中学校での授業の教え方みたいなのがずらーってシリーズで並んでて、でその中でうちの子たちに合うやり方は何なんだろうっていうのを研究に研究を重ね、これも夏休みにやるんです、最初の1年目に。で最初の初任の1学期は本当に謝りたいぐらい授業のクオリティがもうズタズタだったんですけど、まあ、2学期から、まあ、それでも全然うまいとは言えないとは思うんですが、やっぱりこう着実に研究したものが少しずつ生徒の心に響いていく、まあ、もちろん最後まで響かないっていうケースもあったんですけど、まあ、それを見ていく中で、あ、やり方間違ってなかったなっていうことで、まあ、その方法とは文法学習の時と同じように書籍にあたり一つずつ積み上げていくっていう、そのスタイルでしたね。
浩平さんのもう上達の仕方はもうそこなんですね。
そうですね。で特に劣等感から始まることが多いです。自分がこれできないからこうするっていう。
でもその劣等感に潰されずにそれちゃんと積み上げられるのはやっぱり客観視できるから
なんですか？あ、でもそれあるかもしれないですね。劣等感に苛まれるってことは客観視できてないってことですもんね。飲まれちゃってるっていう点で言えば、
うん、
劣等感あるけどこここうしたらこの劣等感を超えられる、でその劣等感が持ってるのが嫌だから克服したいっていう。英検1級だった時も劣等感から始まってたので、私の場合ですけど、
今浩平さん劣等感を持っているっていう表現されましたけど、
はい、
劣等感って持ち物なんですね。
持ち物ですね。
だから手放すことができるんですね。
手放すこともできます、うん、なので学習とかあるいは人生で何らかの劣っている感覚にすごくコンプレックス感じて辛いと思っている方はですね、やり方によっては手放せると思います、うん、ただ私の場合は手放しちゃうと学習そのものをやめちゃったり自己検査に励めなくなることがあるので、常々劣等感を持つタイミングを探してます。
ああ、そっか。体内にはある程度の細菌がいてくれないと健康を保てないのと同じです、
ね、まさにおっしゃる通りだと思います。
いいんですね、そういう菌みたいな感じで、うん、必要悪っていう言い方は変かもしれないですけども、うん、まあ、ある程度、まあ、これ善意じゃないかもしれないですけど、浩、うん、平さんの中にはある程度の劣等感がないとまたもしかしたらこのアンダースタンドのあの部分がなくなってしまう可能性がある
となくなってしまうっていう、うん、やっぱりちょっとこう傲慢に横柄になっていくことを感じることが多かったりするので、
公平ではなくて横柄になる、
公平が横柄になってしまうんですこれ大変な話ですよそうなので どこかで誰かに鼻っ柱を折ってもらうとかっていうのは必要。自分で折ってもいいんですけど。
うん、だ定期的になんかそういうのがある感じですか。
そうですね、定期的に知らない研修会に参加してみたり、試験に挑戦してみたり、まあ、いろいろな場面を設けるようにしてます。
それはこうやっぱり客観視してそろそろ挑戦の時期だぞっていう。
そうですね、必ず1年に1回新しいことには挑戦するっていうふうにはしてます。
なるほど。ちなみに今年は何を。
今年はですね、あの TTT っていう TOEIC の指導者養成コースは私にとって初めての機会だったんですね。
僕が浩平さんとお会いした
初めてお会いした
TTT、うん、いやもう輝いてましたよ、もう最初から
。ありがとうございますやっぱりあそこでいろいろな指導者の方に出会うことによって、うん、あ、自分のトーイックの見方っていうのは浅いって、これはまずいって思って、まあいろいろ模擬授業をこうやらせていただいたりとかしたっていう流れがあるので、うん、やっぱり参加してよかったなと思います。
模擬授業がもう輝いてましたから
、ね、ありがとうございます
すごいなこの人はっていうのは、うん、はい、僕が劣等感を持ちました
なんですって
なぜ1回目なのにこんなに僕は21回ぐらい出てるのにみたいない
やでも身に余る言葉で痛み入ります。ありがとうございます。
本当に、はい、で、はい、まあ、そんな浩平さんですけども、教え始めた時はそのさっき黒歴史ってお話されましたけども、ツイッターでプロフィールを拝見したら、
はいはい、
ベストティーチャーズコンテスト1位っていうなんかすごい経歴を見つけたんですけども、これは何ですか。
ありましたね、ベストティーチャーズコンテスト。英語攻略 .com さん主催で、いわゆるオンライン英会話をしている講師さんを、まあ、全てのスクールではないんですけど集めて人気投票を行ったっていう趣旨の企画だったと思います。で、参加者は日本人だけではなくてフィリピンの方だったりカナダの方だったりアメリカ人の方とかいらっしゃったのは覚えてますね。
はい、
うん、で1位を獲得することができました。
それはもうフィリピン、アメリカ、
カナダ、
カナダ、それはこれ世界一ってことですか
っていうふうに誤解したくなるぐらいすごい嬉しい出来事でした。
え、これは 2021
年に英語攻略 .com さんの主催で、はい、
へー、これは受講生の方が投票する。
そうですね、はい、受講生の方が実際に投票をしていただくフォームがありまして、はい、そこでおそらく投票してくださった方がいたんじゃないかな、
うんうん、
いなかったら多分この1位は取れなかったので
そうですよね
そう、ワールドトークさんの後押しで出れたっていうのもあって、ワールドトークさんが私のことを PR していただいたっていうのもあるので、決して自分の力だけでたどり着いたとは全く思ってないんですけど、うんうん、というようないろいろな生徒さんの温かいご支援のもと取らせていただいた。
でもそれは本当にこう、うん、自己研鑽の結果ってことですよね。その一番最初はもうあんまりこ うまくできなかったかもしれないですけども、うん、その中で客観視してこれが足りないからっていうので、まあ、本も大量に読んで実践する中で改善していっての結果ってことですよね。
あ、でもそのストーリーを踏まえてこの結果取ったって考えると大変感慨深いですね。私そこまでは考えたことがなかったので
そうなんですね。
そう、当時は私1ヶ月で400レッスンぐらいやってたんですね。
400レッスン、
うん、働き方改革の真っ向逆を行くような働き方をしていて、でもそれぐらい楽しかったってことなんですけど、だからオンライン英会話講師としてはちょっと異例の生徒数を持っていて、今ではそんなに持ってないんですけど、なのでちょっとこう知り合いの方というか生徒さん、投票してくれる生徒さんの層が厚かったかなってい
もうトータルで どのぐらいの人数を教えられてらっしゃる。
そうですね、今もう全然数えていないんですが、2年前数えた時最後数えたことがあるんですけど、はい、その時で300何人とかいて、でその後またいろんな方に出会っているので500いってるかな。
マンツーマンで500ってこと
ですね。マンツーマンで500いっている可能性があります。他にもいろんなプラットフォームにいたことがあるので、500はいると思いますね。
浩平さんの授業を受けたいなって思ったらワールドトークで検索して浩平さん探せばいけますか。
そうですね、うん、私の探し方3点あります。今 J さんが 言っていただいたようにワールドトークのホームページで私を探すとですね、見つかりますのでそこからアクセスをしていただくという点が1点、はい、2点目は私 X やっていますので X で K-O-H-A-Y ですね、公平の綴りが若干普通のものと異なるんですがこちらで検索していただくとこの綴りで X のアカウントを持っている方は大変少ないので簡単に見つかると思います、で3点目が前編でもお話しした通り清田翔吾先生の主催の TOEIC アカデミーで TOEIC SW 講座を持っています。こちらのレッスン TOEIC SW っていうふうに限定はされてしまうんですがまだ生徒さん募集中なのでもし興味ある方いらっしゃいましたらぜひぜひ TOEIC アカデミーまでご連絡いただければと思います、
はい、今、おっしゃった3つの、リンクはぜひ説明欄に貼らせていただきますので
ありがとうございます、はい、
ご興味ある方はぜひアクセスしてみてください。 TOEIC SW は定期的にレッスン開講される感じですかね。
そうですね、うん、定期的にレッスンの開講をしています。
ワンタームどのぐらいな
んですか。今のタームワンタームはワンタームにつき6ヶ月半年ですね。
半年、ああ結構長くやるんですね。
長くやってますね。
まあでも SW ですからね。
そうですね、はい、なかなかすぐに結果が現れないっていう難しいスピーキングとライティングはそれだけ、うん、そう伸びが見えづらいというところがあるのでこう着実に丁寧に少しずつ進んでいくっていうイメージで、はい、はい、ついてきていただければなっていうふうに思います。
やっぱ社会人の方がメインですかね。
そうですね、
はい、ワールドトークは子どもたちも社会人も
そうですね、はい、もう全年齢どなたでも、
あそうか、4歳から74歳、
はい、4歳から74歳まで、は
い、もうこの記録を打ち破ってもいいわけですよね。
そうですね、はい、ちょっと4歳より下になっちゃうと私が多分本当に専門的に幼児教育の方をしなければいけないのでもうちょっとそれができたらなので、まあ、ミニマムは4歳です、ね、
4歳、まあ、4歳から上はもう、ね、
もうどこまでも
どこまでも
どこまでも
98でも
98でも、
はい、ということでぜひご興味ある方はアクセスしてみてください。浩平さん前編後編と本当にこう、まあ、学びにはもちろんなるんですけども刺激になるお話ですね。ご自身の経験を振り返られてで俳優活動がどういうふうにこの教師としての活動にも生きているのかとかあと俳優で身につけたものがその後の高校2年生の時の40日チャレンジにどのように生きているかっていうところで当時はそんなこと考えてなかったと思うんですけども、うん、振り返ってみると結構全部つながってるなみたいなところってありますもんね。
そうですね、うん、この今回の放送を通じて J さんに全部つなげていただいたなって全てはつながってたんだなっていう伏線回収をするような回になりましたね。
ありがとうございます。はい、で本当に貴重なお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
第224回をお送りしました。 J さん、
はい、
夏休みが始まる時期ですが子どもの頃の夏休みの思い出は何かありますか？
前にもお話ししたような気もするんですけど、はい、小学生の時に、まあ、父の実家が山形の米沢なので、
はい、
まあ、車で米沢に毎年夏休みに行っていたっていうのが一番の思い出ですかね。
いいですね。
6時間ぐらいかかるんですけどね。
6時間、
はい、
いや行って帰ってくるわけではなく泊まってくるんですよね。
ああ、まあ日帰りはしないです、
ね、そうですね。
3泊ぐらいしたような気がしますけどね。
向こうで何かしたことで覚えていることとかは
犬の散歩と川遊びと、
あ、川遊びですね、
野球。
そこでもやっぱり野球なんですね。
キャッチボールとかですね。炎天下キャッチボールしてましたね。まあ、ちょうどお盆の8月15とかあの辺りに行くので、はい、
うん
うん、まあ、甲子園も真っ最中ですし、
はい、
それを見てモチベーション上がってキャッチボールするみたいな。
なるほど、
なんか
なるほど、
そんな感じでしたね。
確かにあれをテレビでつけるとなんか気持ちが高揚しますよね。
で、うん、夜は、まあ、9時ぐらいにはもう寝るんですけど、
はい、
まあ、昼間はすっごい暑いんですけどね、夜は結構涼しくなって、クーラーとかその時は使ってなかったと思いますけどね。
そうですね、
扇風機で、
うんうん、
あの時のこう虫の声を聞きながら寝るのが、
いいですね、
あのなんか虫の声、僕たまに寝る時今でもイメージするんですけどね、
はい、うん、いいですよね、うん、好きということですよね、その虫の声が。
虫の声好きですね。
そうですよね。なんか今ふと思ったんですが、ふと聞いた情報によると 日本人はその虫の音を本当心地いいなですとか、なんか愛おしく思ったり懐かしいなって、今あの知恵さんのおっしゃったようになんか心地いい記憶として結構残るじゃないですか、うん、ですが多くの海外の方たちって虫の音が聞けないそうです。というのは、
ね、
虫の音はただの雑音と捉えられるそうです。
お、
うん、なのでこれも日本人の特徴らしくて、
へ、
はい、なので、まあ、英語にまつわるところで言うと、そう 外国文化と日本文化の違いって言ったところで今、あ、虫の音の捉え方もそういえば音として違うんだなっていうのを思い出しました。
あ、そうなんですね、はい、へ、そう、虫とあとなんか小川が流れてたのですぐ横を、
いいですね、
だからカエルの声とか
ですね、あ、いいですね、
うん、なんかあれすごい、それをイメージするとすごい涼しくなるんですよね。
あ、確かに、いや、すごいですよね、音や記憶の効果、
あれはなんかすっごい、ね、心地よい音と、なんかスーッと眠れた、
そうですね、
記憶がありますね。
確かに、 いい記憶の1ページをシェアいただいてありがとうございます、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。来週の配信はお休みです。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Okay, thank you for listening. See you next time.